人生は新しい視点に気づく30のことだ。そのうち、叱られたときはどう考えよう。叱られなかったらもっとひどいことになっていた。あなたは今日叱られました。ムッとしました。落ち込みました。嫌な気持ちになりました。そんなに叱られてもいいんじゃないかと思うこともあるかもしれません。厳しい言葉で叱ってくる人はいるのですね。しかし、叱られたということは何か間違ったことをしていたということです。ルールを破っていたり、行動を間違っていたり、人に迷惑をかけていたり、それを知らなくて、つい厳しい行動を取ってしまうことがあるのです。叱られたときはどう考えてください。叱られなかったらもっとひどいことになっていたと。もしその人が叱ってくれなかったらどうなっていたか想像してみてください。そのしていたかもしれません。大丈夫につながっていたかもしれません。間違いに気づかないまま今も恥をかき続けていたかもしれません。取り返しのつかない事態に発展していたかもしれません。それはそれで最高です。叱られることは最高ですが、大きなトラブルで痛みになるのはもっと辛いことです。考えようによっては、叱られたおかげで未然に大事故を起こしてきたと思います。叱られたおかげで自分の過ちに気づけた未然に大事故を起こしてきたと思えばいいです。叱った人はムッとするのではなく、感謝するのが正解です。叱られた時は叱られなかったらもっとひどいことになっていたと考えましょう。叱ってくれた人は鬼ではありません。鬼の顔をした神様なのです。叱られた時は叱られなかったらもっとひどいことになっていたと考える。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その2、原稿不一致はいつの間にか起こるもの。次は大切といつ毎日よくしをしている人がいます。水は人がよめといつ水を出しっぱなしにする人がいます。原稿は大事だよねといつ年1回の原稿診断の依頼になります。つまり、口で言うことと実際の行動と矛盾があるということです。これを原稿不一致と言います。原稿不一致は知らず知らずのうちに起こるものです。もちろん本人は悪いはありません。わざとやっているわけでもないのです。自分でも気づかないうちにいつの間にか原稿不一致になっていることがあるのですね。自分の生活を振り返ってみてください。言っていることとやっていることが不一致になっていることはないでしょうか。私は大丈夫と思いますが、いらんは禁物です。自分ではなかなか気づかせんな、そうしたとき気づくことがあります。自分で気づくことは人の矛盾を指摘されて気づくこともあります。あれ、こうやって私の発言と行動は矛盾しているから、自分の車に原稿不一致があることについては原稿不一致になるよう修正しましょう。自分の言葉通りの行動を行うだけのです。次には大切と言っているなら、よくかしはさて、早めに早起きを行いましょう。アラームをセットして、決まった時間になれば次の流す方法もあります。水は人だよねと言っているなら、こまめに蛇口を閉めて節水に努めましょう。節水用の蛇口やシャワーヘッドに取り替えて、自動的に節水を実現できる方法もあります。こういう費用はかかりますが、長い目で見れば節約にもつながります。原稿は大事だよねと言っているなら、年1回の原稿診断のきちんと受けましょう。少しだけ重い腰を上げる必要がありますが、自分に尻尾の道を入れます。難しいことではありません。受信の予定を入れて、彼らに予定を書き込みましょう。少し面倒に感じることもありますが、原稿一致の実現には意識的な努力が欠かせません。意外とやればできるものです。原稿一致自分の車に原稿不一致何か振り返ってみる。原稿不一致に気づいたら自分の言葉通りの行動を行っている。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その3、見方の多くは実は4択である。日常では見方の場面に遭遇することがあります。B の選択肢があったときどちらを選ぶかです。それぞれ比較してどちらの使用か慎重に認識します。しかし、見方だからといって本当に見方はありません。実はここにもう2つ別の選択肢が出ていることに気づく必要があります。1つ目は A と B の両方という選択肢です。一方、選択肢の場合は両方を選びます。両方を選ぶことが許されるシチュエーションもあるでしょう。あるいは一方しか選べないと思い込んでいることもあるかもしれません。どちらか一方を選ぶより両方を選んだ方が良いこともあるのです。もう一つの選択肢は無理です。つまり、A と B も選ばないです。A と B の選択肢ならば一方を選ばなければいけないように感じますが錯覚です。どちらもピンとこないなら無理にやらず、見送ればいいのです。見送ることが許されるシチュエーションもあるでしょう。あるいは見送れないと思い込んでいることもあるかもしれません。無理に一つやるより見送った方が良いこともあるのです。例えば、レストランで見るよりと魚料理があるとします。どちらかやろうと思いますが、状況によっては両方選ぶというのもあるでしょう。どちらも食べたくて迷って仕方ないなら両方選べばいいのです。お財布や給付ないと相談しておけなら両方選ぶのが正解ということになります。一方、見送るよりも魚料理も両方ピンとこなかったとします。そういうことは何も注文せず、そのまま回転するのです。注文前であれば問題ありません。食べようと思って優先したものをメニューを見て下げたこともあります。見送れば余計なお金を使わずにするのです。日常には味方の場面のはずを存在します。味方の多くは実は4択であることに気づく必要があります。A を選ぶ、B を選ぶ、のか、両方を選ぶ、どちらも選ばず抜くという選択肢です。頭を柔らかくして、今の自分にとってベストな選択肢を選びましょう。意外な選択肢が正解ということもあるのです。味方は実は4択であることに気づく。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その4、待ち時間は壊れない。病院は待ち時間がないからやっと優勝がいます。病院では行ってもすぐ見てもらえるはありません。まださるケースがほとんどです。特に大きな総合病院では長い待ち時間の傾向が顕著です。予約した時間に行っても前の患者さんの進み具合があって、意外と待たされるケースも珍しくありません。きちんと予約時間に合わせて行ったのにこんなに待たされるなんて、と不安に思う人もいるでしょう。待ち時間が嫌だと思いますが、簡単な解決策があります。結局のことを暇つぶしもやりたさがいいのです。それだけのことだと思いますが、それだけのことです。このようなに妻を使った暇つぶしなら、携帯用充電器を持参すれば、バッテリーが切れる心配はありません。延々と何時間でも暇つぶしができてしまいます。緊急事項に触れない範囲なら仕事をするのもありでしょう。病院に入った話ではありません。レストランやテーマパークの待ち時間も暇つぶしの出さえあれば全く平気です。こう考えると、待ち時間の問題なんて些細なことです。問題によって問題ではありません。1時間でも2時間でも平気です。上手に待ち時間の要請がむしろやることを片付けるチャンスもあります。有意義な暇つぶしならば、長い待ち時間もあっというのです。楽しいことに集中しているときは、時間が過ぎるのも早く感じられますね。長い時間も一瞬です。その法則の待ち時間に活用すればいいのです。待ち時間は暇つぶしの出さえあれば怖くないのです。長い待ち時間は暇つぶしの出さえ準備して有意義に過ごす。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その、アウェイでシャワーを発揮する選手はあるスキルを身につけている。野球、サッカー、バスケットボール。両選手のプレーを見ていると、アウェイでシャワーを発揮する選手がいます。高いパフォーマンスを発揮して大活躍するのです。普通は嫌です。アウェイは敵地であり、長い環境でもあるので、パフォーマンスを発揮しにくい傾向があります。自陣の観客は少ないと、相手チームの観客の方が多いもの。相手チームの応援は右側で確認していると、自陣の応援は少し届きにです。ブーイングを受けやすい傾向もあります。ブーイングを受けると、嫌な水音が響き渡ります。こちらでの声だけにブーイングが響き、逆に点を取られると確信が湧き起こります。ところが、その選手は違いました。アウェイでも本当に同じ回答しないのです。なぜアウェイでもシャワーを発揮できるのでしょうか。そういう選手は皆アルスキルを見つけています。ブーイングをパワーに変える技術を見つけているのです。ブーイングがあったとき、避難されているではなく応援されていると受け止めます。そういうふうに心の中で会社の面談を行っています。つまり、ネガティブに受け止めているのではなく、ポジティブに受け止めているのです。そのためにブーイングを受けば受けるほど、やる気やパワーを得、力が湧き上がります。応援されている、背中を押されている、観客から愛されていると受け止めます。ますます気持ちの盛り上がり、ハイパフォーマンスを発揮するのです。自陣の応援だけでなく、相手チームのブーイングからパワーをもらうという状態となります。ブーイングでパワーをもらっている状態です。ダブルパワーを実現できます。だから、アウェイに強いのです。アウェイに強い選手は皆このスキルを身につけています。ブーイングは、ネガティブに受け止めるのではなく、ポジティブに受け止めましょう。そうすれば、思い込みも大切ということです。ブーイングはコントロールできませんが、受け止めたらコントロールできます。ブーイングを受けたらチャンスです。観客から周りを応援と思えばいいこと。ブーイングを応援と受け止めているプレイする選手人生は新しい視点に気づく30の言葉。その6、航空券がスクリーンに入るから旅行に行くことまっている。ある航空会社のウェブサイトでセールが始まりました。期間限定で航空券がスクリーンにいます。セールでは時々信じられないほど安くなっていることがありますね。今日3万円引きは当たり前です。時には半額だったりそれ以上に安くなっていたりすることもあるだろうです。激安となれば魅力を感じるにはいられません。航空券がスクリーンに入るチャンスに恵まれたらどうするか。思い切って買ってしまいましょう。旅行に行くから航空券を買うではなく航空券がスクリーンに入るから旅行に行くというパターンもあります。普段と逆のパターンですが、それはそれで面白くて意味が旅行感覚を楽しめます。有給の申請は後からすればいい。もう航空券を買ってしまいましたと言えば何とか買えます。航空券は旅行費用の中でも大きな割合を占めているので、航空券が安くなれば旅行費用の節約になります。もともとしていると席が待ったりセールが終わったりします。後から予約しようと思っていると、うっかり予約数を忘れているかもしれません。前から行ってみたいなと思っているところがあるでしょう。まだまだ行きたかったところの航空券が手に入りそうなら、なおさらチャンスです。具体的な旅行プランは航空券の取った後で考えましょう。いつもと違った感覚で旅行を楽しめます。遊びに関することなら自然と気合も入るので、何とか考えます。先に旅行の予定が決まればそれがモチベーションとなり、普段の仕事も頑張れるはずです。航空券が安くなれば旅行に行くこともあっているのです。航空券が安くなれば旅行に行ってしまう。人生は新しい視点に気づく30の言葉。そのなら、あなたが思い間違いは実は間違いではない。あなたは間違いをしました。うっかりしました。考えない人とませんでした。後になってしまった。と気づき悔しい思いをするのです。しかし、それは本当に間違いだったのでしょうか。いえ、実は誤解です。間違いに気づいています。 悔しい思いをかみしめ、きちんと反省もできています。こんな改善ができるね。構成は何ていうね。次の課題も見つかりました。間違いに気づいてきちんと反省もできているなら幸いです。得られることがあるなら間違いではないのです。では、本当の間違いとは何か。本当の間違いとは間違っていることに気づいていないこと、認めようとしないことなのです。間違っているにもかかわらず、正しいと思い込んでいます。あるいは、すーすー間違いと気づいていながらも認めようとしないケースもあります。間違いに気づかない、また認めようとしながら、再び同じ間違いが起こります。無駄や損失が増え続けます。人の迷惑をかけ続けてしまいます。どんどん悪い方向に進んでしまいます。これこそが本当の間違いです。間違ったと気づき、同じ過ちを繰り返さない要請ができているなら間違いではないのです。自分の間違いは実は間違いではないことに気づく。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その8、お正月様を寂しい人だと気づけないこと。一人で過ごしている人がいます。一人で食事をしている人、一人でコンサートに来ている人、一人でテーマパークに遊びに来ている人。家族と言われても、友人や恋人と言われてもありません。いわゆるお正月様です。一人で過ごしている人を見て、あの人は孤独で寂しそうだねという人がいます。お正月様を寂しい人だと気づけるのはいかがなものでしょうか。一人でいるからといって寂しいと感じているのはありません。孤独に苦しんでいるのもありません。ここは目に見えないので分からないです。寂しそうに見えるだけで実際は違います。むしろ楽しく感じていて優位な時間を過ごしています。心は踊っていて幸せや充実を感じていることがほとんどです。お正月様はある意味贅沢なことです。一人でいると目の前のことに全身を向けて集中できます。同伴者がいないので余計な気を使う必要がありません。旧来の経験も自由です。全ての体験も承認できます。映画は私を含めて、の主人公、プロダンスのように脳内の人物と会話をしていることもあります。一人で行動できる人は、一人で行動ができるから精神的に自立している証拠でもあります。人に依存することなく、一人で強く生きています。お正月様は寂しい人だと決めつけないことです。むしろ精神的に自立している人、人に依存することなく、充実した時間を過ごせている人と思う方が正しい。お正月様もかっこよく様になっているのです。お正月様は寂しい人だと決めつけない。人生は新しい視点に続く30の言葉。その9、公明さんなら電話ある。時々、町で公明を目にすることがあります。路上、公園的に公園などに目覚ましていて、ほとんど日々のままの生活です。汚れになったり、広い流れを手に近づくことが多い。近づくことが現れ、抵抗感の方へつい目を背けてしまいます。少なくとも積極的に近づこうと思う人は少ないはずです。しかし、ホームレスを指定してはいけません。どのホームレスも全てそうしているわけではありません。事情があって、やむを得ずそういう状況になってしまった人があります。何かってホームレスを指定する人は一人もいないのです。ホームレスは目を背けてしまいがちですが、実は見られてもあります。言わなくても生きようとします。物を用しても、正面に集会をさせても生きようとしています。外は今の中は違い、天候の影響を直接受けます。晴れの日だけではありません。雨の日もあれば、雪の日もあります。夏は猛暑の日もあれば、冬は氷点下の日もあります。エアコンもヒーターもありません。もう一つ大切なことは、ホームレスは犯罪者ではないということです。お腹が空いたら盗むのが腹が空いたってもおかしくありませんが、その視線は超えていません。こうは起こさず、ギリのところで踏みとどまっています。確かにも、トイズの水を飲まずという言葉がありますが、まさにその通りです。こういうことが特殊な状況でありながらも、必死で生きようとしています。これはなかなかできることではありません。自分に毎日のことがあれば同じくらいができるだろうかと考えてみてください。自信のない人も多いはずです。ホームレスをするからならないようにすると考える人もいるかもしれません。ホームレスをするにも相当なことと精神力が必要です。仲介を指すことといい、過酷な環境といい、簡単そうですが、実は相当大変なことです。ホームレスの必死で生きようとするならば、目を見たものがあります。ある意味強いと言います。そういったことは私たちも見る必要があるのです。ホームレスの必死で生きようとするなら、強い精神力を学ぶ。人生は新しい視点に続く30の言葉。その10、古いもので十分な新しいものを買う必要はない。お金がたまらない人は余計な買い物が多いです。買わなくてもいいものを買っています。余計な買い物が多い。本人はいいものを買った、安いものを買って得をした、とどまりです。余計な買い物をしているから余計な出費をすることになり、お金がたまりません。よかれと思って購入したものでも余計な出費につながっていることがあります。安いものを買って得をしたといいますが、大切な視点が抜けています。たまには一番安らぎなのです。毎年などは私買い替えなければいけないわけではありません。仕事でパソコンが必要だからといって最新式が必要というわけではありません。新しいものを買うとき自分にまたおかけてください。余計な出費のことです。UR の多い世の中です。メディアでは魅力的な CM や広告を通して消費者の購買力を煽っています。大量生産、大量消費の時代において消費は正義です。できるだけ消費を促そうと魅力的な CM や広告を打ち出し、私たちはいつの間にかその方向に立っています。気づくと欲しい気持ちが高ぶっていて、変わるには見られなくなっています。こういうこと危険なことはありません。毎年などは私買い替えなければいけないように感じますが、本当にそうでしょうか。いえ、気のせいです。今持っているスマホで十分ならそのまま使い続けましょう。古いタイプかもしれませんが、しょうがないなら新しい買い替える必要はありません。最新式やハイスペックでなければ何というケースは滅多にありません。仕事でパソコンが必要だからといって新しいパソコンが必要というわけではありません。管理用途なら中古で十分です。新品のパソコンや最新式のパソコンでなければいけないというケースは滅多にありません。ちょっとしたようなら中古で済ませましょう。わざわざ新しいものを買わなくても中古で十分ということがあります。中古であれば大幅に安くて言います。半額以下というケースも珍しくありません。つまり古いもので十分なら新しいものを買う必要はないということです。新しいスマホが欲しいならなぜ新しいスマホが欲しいのと自問してみましょう。特に将来なら今のスマホを使い続ければいいことです。バッテリーの持ち歩きならバッテリー交換をするか携帯用充電器の購入で済ませればいいことです。新品を買うのに比べれば圧倒的に安くないです。新しいパソコンが欲しいならなぜ新しいパソコンでないといけないのと自問してみましょう。メルテックやネット会社のなら手持ちのスマホで行います。何なら手持ちのスマホでできることもあります。わざわざパソコンを買う必要がないなら購入なしで済ませられます。購入に迷ったときは買わないのが一番安らないということを思い出し自問してください。発動になされます。欲しい気持ちがずっと冷めます。古いので十分なら新しいものを買う必要はないのです。購入に迷ったときは買わないのが一番安らないということを思い出し余計な消費を抑える。人生は新しい視点に続く30の言葉。その11、番号で呼ばれるようにきちんと理解しておく。病院や薬局では患者を名前ではなく番号で呼ぶことがあります。受付の際に番号さえ渡され、自分の番号で呼ばれたら診察室に入っていくという流れです。この番号で呼ばれることに違和感を覚えてしまいます。受刑者じゃあないし、番号で呼んでほしくない。きちんと名前を呼んでほしい。患者を尊重すべきだと。これは誤解です。番号で呼ぶ理由は大きく2つあります。一つの理由は個人情報の名前です。患者さんの名前は個人の識別できる情報であり、個人情報を見ないとします。たとえ病児だけであっても、かと病児が必要です。患者さんによっては自分の名前を伝えることに抵抗を感じる人もいます。番号を呼ぶことで慎重に個人情報を保護しているのです。二つ目の理由は同性の困難を避けるためです。例えば、佐藤、鈴木、高橋、田中、伊藤は日本で同様に として知られています。同じ病児の小学生は何人かいることも珍しくありません。同時で呼ぶと同じ番号で呼ぶのは患者さんの体が使っているわけではありません。むしろ患者さんの個人情報をより慎重に保護していると言います。個人情報と同性の困難防止といった理由に大切な意味があります。患者さんの番号で呼ぶ利用者は深いなことでも何でもないのです。番号で呼ばれる利用者。人生は新しい視点に続く30の言葉。その順に、世の中に安全な無駄には一つもない。無駄になったという人がいます。お金を使ったら何も効果が得られないことがあるのです。無駄になったときはあなたのお金を使ったような簡単になるもの。お金を使ったお店したら違和感があるのです。しかしそれは本当に無駄なのでしょうか。いえ、実は無駄ではありません。お金を使うことで経済循環の活性化に貢献できているからです。彼は天下の周りものを今持っている人も使いない、今持っていない人も使っています。自分にとってはお金を失ったように感じるかもしれませんが、経済全体では良いことです。相手を儲けさせていることに、天下の周りの人を支配に循環させているようです。そう考えると、100% の中は言い切れません。少なからずになったことになります。世の中の安全な流れは一つもないんです。お金の使い方を見せたときは、経済循環の活性化に貢献できたと前向きに考える。人生は新しい視点に続く30の言葉。その13、本当に強いのは大量得点で勝ったチームではなく、最後まで諦めなかったチーム。本当に強いのは大量得点で勝ったチームではありません。最後まで諦めなかったチームです。確かに大量得点で勝ったチームはそれだけの実力があると言えるでしょう。実力がなければ大量得点も獲得できません。大量得点を取っていられることを強さの証明になります。点差が開けば開くほど負けている側は逆転勝利が絶望的になります。しかし途中で諦めたら奇跡は起こりません。諦めは試合後と同じです。諦めた瞬間一気に引き下がって負けが確定します。試合中であっても既に言動があるです。大切なことは最後まで諦めないことです。諦めない姿勢は強いことがなければいけません。特に点差が開いていることと諦めない姿勢が重要になります。どれだけ点差が開くことどれだけ力の差を感じようと試合終了の笛が鳴るまで絶対諦めないことです。ベストを尽くし、ファイティングポーズを取り続けてください。奇跡を信じることです。最後まで闘争心を燃やし続けることです。これがスポーツマンシップです。点差が開いていて体力が残るという状況であっても試合が終わるまで確定ではありません。スポーツにおいて最も取るのは最後まで諦めない姿勢です。最後まで諦めない姿勢を貫くことができれば堂々と胸を張ります。試合で負けたとしても最後まで諦めない姿勢ならばそのチームは強いと言います。試合結果では敗北でもスポーツマンシップでは勝利なのです。どれだけ点差が開いていても最後まで諦めない姿勢を貫く。 人生は新しい視点に気づく30のことだ。その14、3食食事をいただいたらそれだけで幸せ。朝、朝食をいただきました。昼、昼食をいただきました。夜、夕食をいただきました。これだけで幸せなことなのです。そんなことは当たり前、別に普通のことと思っていないでしょうか。いいえ、誤解です。当たり前ではありません。3食食事をいただくことは素晴らしいことです。そして、ありがたいことです。豪華な食事でなくていいのです。普通の食事でいいし、シンプルな食事でもいいのです。腹を満たせるだけでなく、栄養までとれるのですから最高です。幸せと、一個大きなことや特別なことをイメージしないです。もっと当たり前で身近なことでいいのです。今一度の前には幸せに気づきましょう。朝食、昼食、夕食の3食をいただけたらそれだけで幸せだなと思ってください。美味しくいただけたらなおさらです。いただくときはいただきますと言いましょう。美味しい食事がますます美味しい感じられます。食べ終わったらごちそうさまでしたと言いましょう。美味しかった食事の夜がますますかなり心地よくなります。一日三食ということは少なくとも一日三回は幸せを感じられるということです。幸せは身近なことになるのです。三食食事をいただくことに幸せを感じる。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その15、思い出せないことを忘れたと感じないしていませんか。あんなに頑張って覚えたのに忘れてしまった。そんな経験ならでも一度あるのではないでしょうか。一生懸命覚えたにもかかわらず違う時間のことを記憶から消えていることがあります。データのだったり、人名や地名だったり、計算方法だったり、話の内容だったり、なんだって思い出せない。忘れてしまったと悔しい思いをするのです。記憶が消えてしまうのは悔しいもの。時間をかけて一生懸命覚えたことを忘れていることはショックも少々ですね。しかし、それは本当に忘れたのでしょうか。もちろん本当に忘れていることもありますが、実際はそうでないことも多いのです。忘れていることを返しているだけで、実は忘れていないというケースが少なくありません。例えば、歴史の勉強をして、人名や出来事を一生懸命覚えたとします。時間を置いてからチェックすると、言葉がなくて忘れたように思いますが、実際は違います。答えをチェックしたときに、そうそうそうや、と思うことがあるのではないでしょうか。そうそうそうや、という感覚があるなら幸いです。忘れていたことはありません。たくさん記憶が残っているということです。本当に綺麗さっぱり完全に忘れているなら、そうそうそうや、という感覚がありません。初めて聞いたという感覚になるはずです。記憶に残っているから、そうそうそうや、となるのです。忘れたことはありません。思い出せないだけです。忘れたと思い出せないと勘違いしていませんか。忘れたと思い出せないとは見てきないのです。もちろん、聞きやすくて覚えたことはすぐ忘れますが、時間をかけて覚えたことはなかなか忘れないものです。短期記憶は会話ということで一時的に記憶されます。その後復習を繰り返すうちに、脳がこれは重要なことだと判断します。すると、記憶なのを卒業用ということに移動し、長期記憶されるのです。一旦記憶が卒業用にすれば、記憶が定着する形となって忘れにくくなります。私たちがよく口にする忘れた脳は実際のことを思い出せないという状態です。忘れたと思い出せないと別しましょう。私たち人間の記憶力は意外というのです。忘れたと思い出せないと混同させない。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その16、なぜ紅葉に行った時に限って車用しないのか。私は車用しやすい体質ですという人がいます。車用しやすい人は車を少し走らせただけで気持ち悪さを感じます。車用の影響を受けやすくする、かき出したり、頭痛になったりするのです。酔い止めを飲んでも効かないという車用の発音のような発音もありません。ところが、そんな車用しやすい人でもある場面では車用しません。紅葉に行った時は不思議と車用しないのです。頭痛もなく普通に感じられます。山道はカーブや急勾配が多くて車用しやすいはずですが、紅葉現象の時は不思議と車用しません。なぜ紅葉に行った時に限って車用しないのか。実はここに車用しないためのお伝えされています。車用するには次の2つのポイントです。1、できるだけ東京を見ること。2、その景色を楽しむこと。車から近くまで見ていると、どのような大きな視点も不安定になり、車用が発達します。逆に東京を見ると、また、その景色を楽しむことも大切です。運動を走っていれば美しい海を楽しみます。山道を走っていれば空は山の景色を楽しみます。断然に広がる美しい景色を楽しめば、そちらの記憶で自分が車用の体質であることも忘れます。紅葉台の時は、できるだけ東京を見る、その景色を楽しむ、のふさつの条件を自然と繰り返しています。だから、車用をしないのです。これは、普段の運転の時も通じる話です。車用をしやすい人は、できるだけ東京を見る、その景色を楽しむ、のふさつを強く意識してください。市街地を走っていても、できるだけ東京を見ます。市の遠くの建物や大地に向けましょう。そして、できるだけ景色を楽しみましょう。見慣れた市街地や走り慣れた道路でも、じっくり見ると感動の景色があるはずです。できるだけ東京を見る、断然の景色を楽しめば、不思議と車用をしなくなるのです。車用をしやすい人は、できるだけ東京を見る、その景色を楽しむ、のふさつを強く意識する。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その17、世の中で最も素晴らしい美しいグラデーションはどこにあるのか。世の中で最も素晴らしい美しいグラデーションはどこにあるのでしょうか。何と言っても空でしょう。これほど素晴らしいものはありません。最も身近でありながら最も素晴らしい美しいグラデーションを見せています。一日始まると東の西線から太陽が顔を覗かせます。暗い空が少しずつ暗くなると、まず太陽のグラデーションから始まり、太陽が昇りに向けて青へと変わります。太陽の上は空は光に包まれます。午前に巡れば昼は青空が広がります。同じ青空でもよく見ると青のグラデーションが楽しめるでしょう。雲の日は空には雲が浮かんでいます。雲といってもよく見ると白のグラデーションです。真っ白の前は灰色に近い白の前に雲のグラデーションが存在しています。背景の青空と状態も美しいそして夕方になると西の西線に太陽が沈んでいき夕焼けのグラデーションを楽しめます。西の空が昼からオレンジ色のグラデーションに染まっていて独特の雰囲気を醸し出します。同じ夕焼けでも夏を冬とでは少し様子が違うことをご存知ですか。ポイントは空中に含まれる水分量の違いです。夏は空中の水分量が多いので真っ赤な夕焼けになりやすくなります。冬は空中の水分量が少ないのでこれより夕焼けになる傾向があります。同じ夕焼けでも季節によって表情が違って面白いですね。そのグラデーションは時間帯によって変わるのはもちろん天気や季節によっても雰囲気が変わります。それだけで太陽のグラデーションを楽しめるのです。今日の空を見上げて美しいグラデーションを楽しみましょう。目の色にも持ってこいです。咲いた時も見やされた時も勉強したい時も空を見上げるのが一番。あなたの頭の上はこれより一番素晴らしい美しいグラデーションが広がっているのです。そのグラデーションを楽しむ。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その18、ドリンクバーの前で長話をしていませんか。ファミレスバーにはドリンクバーがあります。食事と一緒にドリンクバーを注文する人も多いのではないでしょうか。そんなドリンクバー前で話をしている際を見たいことがあります。ちょっとおしゃれをする際がいいのです。ドリンクバーにはいろんなものの種類があって、おしゃれに弾みやすい雰囲気があります。これも美味しそう、あれも美味しそうとなると気分も高揚します。他に立ち話しかないのですが、言わないように店員と話し続けている際を見たいことがあります。それをそういうことがあれば、初対面同士ということもあります。自分たちはおしゃれに夢中になっていて、ドリンクバーの前から動こうとしません。ドリンクバーの前でおしゃれをされると、他のお客さんがドリンクバーを用意しなくなります。おしゃれに夢中になっていると、自然とおしゃれが狭くなり、自分たちの周りの迷惑になっていることに気づけることがあります。おしゃれに夢中になるのはいいのですが、周りの人の迷惑になるのはよくありません。飛沫も飛びやすくなり、衛生的にもよくありませんね。市街同士なら自分たちのテーブルに戻ってそこで話せばいいのです。初対面同士ならドリンクバーからそして離れたところに移動しておしゃれをするのがいいでしょう。ドリンクバーの前でおしゃれをしてはいけないというルールはありません。ルールはありませんが、周りのお客さんの迷惑になることがあるので、マナーとしてできるだけ近いのがよいでしょう。ドリンクバーの前で流しをしないよう注意することが大切なのです。ドリンクバーの前で流しをしない。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その19、なぜ今日一生懸命生きるのか。なぜ今日一生懸命生きるのでしょうか。今日の日付は今日でもう二度とやってこないからです。今日は何月何日ですか。よくある普通の一日に思い出すが違います。今日の日付は人生一時です。泣いても笑っても新しい仕事を戦うようにしようと今日と同じ日付は二度とやっていません。人生で一度気がし別仕事でも一時です。しまった。今日やり直したいと思っても無理です。タイムマシンはないのでやり直せません。どれだけ大金を積もうとどれだけ笑いなくしようと今日の日付は今日です。だから今日一生懸命生きるのです。今日の日付を確認してください。今日の思いを確認しましょう。平凡な一日に思い出すが実は貴重な一日です。やるべきことをやりたいことをやりましょう。後悔がないよう今日一日を全力で生きるのです。人生は一日の積み重ねです。しっかりと生きて後悔のない一日を積み重ねていけば後悔のない人生になります。毎日全力で今日を生きる人には必ず明るい未来が待っています。今日全力で生きる。人生は新しい視点に気づく30のことだ。その20、甘くて美味しいアイスクリームはマイナスイーツだ。お腹が空いた時はアイスクリームを食べましょう。心が満たされます。むしゃくしゃした時はアイスクリームを食べましょう。気持ちが落ち着いてきます。自分が沈んで落ち込んだ時はアイスクリームを食べましょう。元気が出てきます。心が痛くなった時はアイスクリームを食べましょう。ポジティブになります。疲れた時はアイスクリームを食べましょう。身心の無理や疲れが吹き飛びます。幸せになりたい時はアイスクリームを食べましょう。今すぐ幸福感に包まれます。なんて素晴らしいのでしょう。アイスクリームはただのスイーツではありません。心を満たしたり、心を元気にしたり、家や仕事を与えてくれたり、など様々な魅力を持っています。アイスクリームは今では高いのにその可能性は無限大です。幸いアイスクリームはどこでも売っています。近くのコンビニでも、スーパーでも売っていません。たくさんの種類の中から食べたいと思うものを直感で選んでください。アイスクリームは年齢、性別に関係なく全ての人を幸せにします。甘くて美味しいアイスクリームは意外なスイーツなのです。元気がない時はアイスクリームを食べる。 人生は新しい視点に気づく30の言葉。その21、出演作品を鑑賞することが個人を追悼することになる。人気俳優のストーリーにすることがあります。同期でなくなるケースもあれば、同期でなくなるケースも認識します。人気俳優の死は世間を大きく騒がせます。簡単な俳優であればなおさらです。信じられない気持ちで胸が痛みます。心にぽっかりがないかような簡単に涙が止まりません。大きな功績を残した俳優の存在が惜しまれるようです。さて、俳優のストーリーでしたとき、大切な追悼があります。その俳優が出演した作品を鑑賞しているのです。映画でもドラマでもいいのです。キャリアのない俳優なら多くの作品に出演しているでしょう。作品をレンタルすればいいです。サブスクリプションサービスに契約するなら通知を受けるでしょう。ミュージシャンであればその音楽を鑑賞です。こんなにをしていたなら、なんて素敵な人間だろう、こんな歌を歌っていたのかと信じています。いろいろな思いが込み上げてきて、何よりじっくり鑑賞できるはずです。亡くなってから鑑賞するのは遅いように思いますが、そんなことはありません。亡くなったところだからこそ鑑賞したい。すでに鑑賞したことがある作品なら、2回目、3回目の鑑賞です。出演作品を鑑賞することが個人の仕事になるのです。人気俳優のストーリーでしたときは、出演作品を鑑賞して追悼する。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その順に、白米だけでも美味しい。食パンだけでも美味しい。白米だけでは味がない。美味しくないという人がいます。ご飯はおかずと一緒に食べることがほとんどです。おにぎりもツナ、梅干し、昆布、明太子などの具材が入っていますね。もっともシンプルなおにぎりも塩おにぎりであり、塩が入っています。おかずや具材と一緒にご飯を食べるのが白米になっていると、白米だけでは物足りなく感じるかもしれません。しかし、白米だけでは味がない。美味しくないとは言い過ぎです。それこそ、思い込みというもの。ぜひ一度その白米を味わってみてください。よく考えたことです。一口につき20回以上噛んでください。食パンの部分が大気に含まれるようになるとなりやと甘みが感じられます。これだけで美味しいのです。食パンも同じです。食パンだけでは味がない。美味しくないという人がいますが、食パンの中やジャムを塗って食べるのが白米になっていると、食パンだけでは物足りなく感じるかもしれません。その食パンでもよく噛んでいただくと甘みが感じられているように見受けられます。嘘だと思うなら、実際に試してみるとわかります。卵は卵の味が美味しく楽しめます。甘みは素材白米そのままの味が楽しめます。食パンもジャムやバターがなくても美味しくいただけます。食パンそのままの味が楽しめます。考えようによってはカロリーカットになります。白米だけで美味しいし、食パンだけで美味しいのです。卵は素材の美味しさをそのまま楽しんでみる。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その13、一緒にいて楽しい人の本質とは。一緒にいて楽しい人がいます。一緒にいるだけで自然と話が弾みます。こちらまで自然と笑顔になる人がいますね。なぜか一緒にいるだけで楽しい人がいるものですね。一緒にいて楽しい人は話し上手、面白いことを言う人と思われがちです。コミュニケーション能力が高く、笑いのネタをたくさん持っていて、いつも面白い話で笑わせてくれる人と思われます。しかし、そうではありません。一緒にいて楽しい人は明るくポジティブな人なのです。話上手でなくていいのです。面白い話もできなくてもいいし、コミュニケーション能力も高くていいのです。ただ、明るくポジティブを心がけるだけでいいのです。いつもニコニコした表情を心がけます。話をするときも明るい笑いをニコニコ話します。人を笑わせる必要はなく、普通に明るくポジティブに接していただければ OK。悪口や噂話は、気にして、この言葉や認める言葉を口にします。できるだけ昔話は、シャイアスのことや未来のことを話せばいい。自然と明るい雰囲気が生まれ、相手に伝わるのです。これだけなのです。別に難しいことでも何でもありませんね。これが一緒にいて楽しい人の本質です。一緒にいて楽しい人になることは簡単なことなのです。明るくポジティブな人になって、一緒にいて楽しい人になる。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その14、普通な伝統は信じなくていい。普通な伝統と言われる伝統があります。洋服が生まれる、嫌な夢を見る、貯金が生まれる、良いことがないように見る、ただの愛のものになる、などと。他にもまだまだたくさんありますね。普通な伝統と言われる伝統を見ると、近いうちに何か悪いことが起こるのではないかと不安を感じるものです。なんとなく嫌な感じがして、すっきりしません。しかし、普通な伝統は信じなくていいのです。科学的根拠がないからです。普通な伝統を信じると、一時不安に変えます。それを見かけるたびに悪いことが起こるかもしれないと、心配になり、嫌な騒ぎになりなされます。まだ悪いことは起こっていないのに悪いことが起こったのような暗い気持ちになります。明るい気持ちで生きることを阻害するのです。昔、オーストラリアでは先住民の人の間でオーラは普通な伝統とされていました。オーラは彼が紫の様子を知ることから、地域を演奏させていたからです。もちろん、オーラは彼の自然伝承です。原因は解明されています。オーラは太陽風と呼ばれる太陽からのプラズマの流れが地球の大気を衝突したときに生まれる伝承です。普通なことが起こるという科学的根拠はありません。オーラを見たからといって、そうなことはないのはご存知の通りです。本当にオーラが普通な伝統というのは、世界各国のオーラの調査は大変なことになっているでしょう。これを同じように、私たちの日常における普通な伝統の科学的根拠はありません。洋服を着ていればやめることもあります。嫌な夢を見ることも普通になります。食器を去っていれば食べ続けられることもあります。街を歩いていれば良いことないを喜ぶこともあります。カラスが大変になって飛ぶこともあります。よく考えてみれば、よくある普通の日常らしい普通なことが起こるという科学的根拠もないのです。普通な伝統があっても、ただ偶然で片付けましょう。科学的根拠がないことは不安になったところでしかありません。そもそも普通な伝統も信じません。信じなければ余計な不安を感じなくて済むのです。普通な伝統があっても、ただ偶然で片付ける。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その15、面倒くさいと思うのはいい。面倒くさいと言うのはいけない。ああ、面倒くさい、面倒くさい。断るために面倒くさいとぶつぶつ言う人がいます。どれほど面倒くさい仕事なのかと気になり、詳しい話を聞いてみると、恐縮しました。全く面倒くさい仕事ではありませんでした。面倒くさい仕事とか、むしろ簡単な仕事でした。その人は面倒くさいという口癖がありました。面倒くさいという口癖があるせいで、何もかも面倒くさく感じるようになっていたのです。面倒くさいはネガティブな言葉です。疲労感と倦怠感を増幅させる気持ちがあります。口にした瞬間、体が感じられ、仕事に至る前からそれを感じてしまいます。楽な仕事や簡単な仕事であっても、面倒くさいと口にすると本当に面倒くさく感じてくるから恐ろしい。面倒くさいという仕事は疲労感、倦怠感を増幅させることであるため注意が必要です。犯人、面倒くさいと言わないこと。面倒くさいな口癖になっていませんか。もちろん世の中には面倒くさい仕事があるのも事実です。ややこしい仕事や手間暇のかかる仕事は誰でも面倒くさいと思って当然です。効率化やスピードアップをするために改善を考える必要があるでしょう。しかし面倒くさいと思うことがあっても実際に口にするのは要注意です。思うのというのでは全く違います。実際に面倒くさい仕事もありますが、犯人面倒くさいと言わないことです。口癖になっていると口にするために評価と倦怠感が生まれ、評価されやすくなってしまいます。思い越しが上がりにくくなって行動力が落ちてしまいます。もう一つ忘れられないのは自分のイメージや評価の影響です。気持ちのいいことではないため、耳にした人はちょっと不快な気持ちになるでしょう。面倒くさいと言っていると周りから面倒くさい人と思われることになりません。上司に仕事を依頼された時いつもの癖で面倒くさいと言ってしまい禁止を書かれかもしれません。禁止と言われてはありませんが、できるだけ口にしないことを勧めします。面倒くさいと思ったらどうすればいいのでしょうか。ため息は NG ですが、深呼吸は OK です。深呼吸を1回するのではなく、できれば2回3回と繰り返してください。目安としては3秒4秒かけて体を息を吸い、6秒8秒かけて口を吸いながら息を吐きます。これを数回繰り返せば十分な酸素が取り込まれ、自律神経の働きも整います。疲労感や倦怠感がなくなって動きやすくなるでしょう。さらには脳に酸素が供給されることや、頭の回転が良くなり、やる気や集中力も出てくるはずです。気づくと面倒くさい気持ちがくしょんでいるのです。面倒くさいと思うことがあっても、言わないように心がける。面倒くさいと思ったときは大きく深呼吸をして新鮮な酸素を取り入れる。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その16、偉人の面倒を見る価値観を想像すると、ますます理解が深まる。偉人の面倒を見たとき、私たちはそれぞれの私に注目します。何年に生まれ、何年に何をして、何年に何を達成し、何年に何を受賞し、何年に死去したのかなど。年度は偉人の大きな奇跡を笑って便利です。人生の同じ色を4年と同じ系列で記載されています。偉人というだけあって、何年度を見かけることもありません、ね。さて、昔に注目しなきゃ面倒ですが、もう一つ結構してほしいことがあります。空白期間です。つまり、昔になっていない期間があるんです。どんな偉人も必ず空白期間があります。昔は空白期間のように開いている謎の空白期間があるでしょう。10年間や20年間それ以上開いていることも少なくありません。年度では昔から見ることができますが、昔になっていない空白期間のように見てください。空白期間だからといって、何もしないでおっとそうしていただければなりません。むしろ空白期間こそ大事です。何年度の時期です。人生の努力を積み重ねていた時です。本当に大事なのは空白期間であり、年度が出てこない地道な努力です。機会があれば、神があるのです。空白期間中の偉人を想像してみましょう。この時期は何していたのだろう。こんな日を送っていたのかな、こんなことがあったのかなと想像してみると面白い。瞑想の時だったのかもしれません。どんな偉人も長い年の時があります。地道な努力を積み重ねている時があるからこそ大きな結果があります。10年以上空白期間が空いていれば、10年以上の地道な努力があったに違いません。年度の空白期間を想像すると、ますます偉人の理解が深まるのです。偉人の空白期間の努力を想像する。人生は新しい視点に気づく30の言葉。その17、世に悪いことないから子供が悪いのではなく、知性的な意味が悪い。世に悪いことがあります。ありがとうございますと言わない。ごめんなさい、なりない。肘をついて食べる。くちゃくちゃを食べて食べる。いただきます、ごちそうさまと言わない。無理やつを添えない。さったものを元に戻さない。つい子供の問題 罪があると思ってしまいがちですが、そうではありません。容疑の悪い子供がいたら子供が悪いのではなく、姿勢が嫌なのです。誰でも最初は正しい容疑作法をしません。子供は何もしない状態で生まれます。何も教わらなければ誰でも容疑の悪い行動を取ってしまいます。子供の容疑は幼少期からの姿勢が肝心です。容疑の悪い子供がいたら子供ではなく、姿勢が嫌になると言います。親の顔が見たいということがありますが、まさにそうです。姿勢は子供の家庭で行われるものであり、親の仕事は親の責任です。いくら容疑の悪いとはいえ、子供が感じているのは必ずしも正しいとは言えないのです。知らない国で済ませることもできますが、そういう感じではありません。どうとも言うすなら、親の側にこうするんだよと優しく教えるといいでしょう。素直に聞いてくれたことは子供次第ですが、きちんと教えることは大切です。自分が幼い子供も親だから色々教わったことがあるでしょう。今度は自分が教える番と思えばいいのです。教えることで自分も成長できるのです。子供ではなく親を見る。人生は私視点に気づく30の言葉。その18、視線厳しい親ほど良い親はいない。子供のことは視線厳しい親ならなく嫌なのです。言葉から許さず言ってくるのです。挨拶しなさい、声を言いなさい、座って、食べなさい、ああしなさい、こうしなさい。もはや何かすることに口を出しているような状態です。一挙手一投足に口を出して、言うとおりにしないことがあります。時に、鉄拳制裁を加えられることもあるのです。子供のことは親からの視線が通して仕方ありません。もはや嫌がらせのように感じます。自分の親が世界中通して人間に思える。そして、心境の辺りで爆発します。視線厳しい親がやりやがらなくなり、親とまともに口を汚くなるのです。家をしたくなるのもこのことです。親が通して意味がないと思うのです。しかし、大人になると夢が変わります。視線の意味が分かるようになります。ある時、親に知られていない人と出会います。そういう人と接すると、幼少期きちんと知ってくれた親に感謝を思います。大人になってから、あの子の姿は正しかった。うちの親はこんなにしっかりしていたのだと、遅らせながら気づきます。そして、一転して幼少期きちんと知ってくれた自親も好きで口を塞ぐと言っているわけではありません。一時言うのも大変です。親は口を塞ぐは子供から嫌われることが重々承知しています。それでも子供の将来のことを考え、あくまで口を塞ぐのです。学校は伝統を教えてくれても、姿勢までは教えてくれません。先生は姿勢は教師の担当ではありません。家庭でお願いしますと言います。姿勢は親の仕事であり責任でもあります。厳しい姿勢を通して親は言い続けます。姿勢に許さないと良い親はないのです。厳しい姿勢で親に感謝する。人生は私視線に気づく30の言葉。その19、マシャドウインタビューだからといって本音では語らない。テレビを見ていると、街頭インタビューのシーンを見られることがあります。マシャドウは人に声をかけ、街頭インタビューは人々の生の声を直接聞くため、社会実態の一般の市民を役立つ調査相と言われています。生の声なので本音に違いないと思いますが、実際はどうでしょうか。もちろん、大半は本音で話しているはずですが、本人の言葉からといって 100% 本音ではありません。マイクとテレビカメラを見られると誰でも緊張します。受けたインタビューの内容がテレビ放送される可能性があります。大手のテレビ局であれば全国ネットでやられる可能性もあるでしょう。そうした状況になれば誰でも緊張するし、定裁を気にして発言することになるはずです。変なことは言えない。きちんと発言をしなければいけないという心理になるもの。あなたがインタビューをされる立場になったら想像してみてください。マイクとテレビカメラを見られ、改めてテレビ局の紹介しなさいとやはり緊張するでしょう。周りには通行にもいて、そばで見られたり話を聞かれたりします。そうした状況でしなさいと発言に気をつかむのではないでしょうか。本音は言え、変なことは言いにくい。できるだけ定裁のように発言をしたくなるでしょう。こうした視点を持ちながら、テレビのライトインタビューを見ると、いつもと違った視点で楽しめます。もちろん、多くは本音で発言をしているはずですが、全てのことは足りないということです。この人は、マイクとテレビカメラを見られているから発言に気を使っているなと思うこともあるかもしれません。マイクとテレビカメラを見られているからこそ、言えない本音もあります。人々の心に注目すると、テレビで見られるライトインタビューが面白く見えているのです。マシャドウインタビューだからといって、本音では足りないことに気づく。人生は私視点に気づく30の言葉。その30、職場の机周りと自宅の机周りは連動している。あなたの職場の机周りはどうなっていますか。職場の机周りは整理整頓されているのに、自宅の机周りは散らかっていることはありません。職場の机周りは整理整頓されているなら、自宅の机周りもきれいに整理整頓されています。逆もまた違います。職場の机周りは散らかっているなら、自宅の机周りは整理整頓されているということもありません。職場の机周りは散らかっているなら、自宅の机周りも散らかっています。職場の机周りも自宅の机周りも結局は同じです。掃除整理整頓の習慣があるかどうかです。管理者は自分という点は共通です。職場の机周りを見れば自宅の机周りをイメージできます。職場の机周りはじっくり見られていると思うことです。職場の机周りを見られることは自宅の机周りを見られることと同じです。直接自宅を見られていないから大丈夫と思われますが、意外と自宅の様子があるもの。直接自宅を見られていなくても間接的に見られています。この法則は他の人も当てはまります。部下や上司の机周りを見るとその人の自宅のイメージが膨らみます。部下や上司の机周りが整理整頓されているなら自宅の机周りも整理整頓されているのでしょう。直接自宅に行って見たことがなくても職場の机周りが掃除されていればこのこと想像がつきます。職場の机周りと自宅の机周りは連動しているのです。職場の机周りも自宅の机周りもきちんと整理整頓する。人生は私視線に気づく30の言葉。まとめ。その1、叱られたことは叱られなかったらもっと良いことになっていたと考える。その2、自分の車に原稿フィッチがないか振り返ってみる。原稿フィッチに気づいた自分の言葉通りの行動を行う。その3、見たくは実は4回やることに気づく。その4、長い時間は暇つぶしのネタを準備して優位に過ごす。その5、観客からの分には避難されているではなく応援されていると受け止める。その6、航空券が安くて入るチャンスがあればどんどん勢いで取って旅行に行ってしまう。その7、自分の間違いは実は間違いではないことに気づく。その8、お一人様は寂しい人だと気づけない。その9、ホームレスの石で生きようとする姿が強制心力を学ぶ。その10、購入に迷ったときは体には一番安さないということが思い出し余計な消費を抑える。その11、番号で呼ばれる意味を知る。その12、お金の使い方を無視したときは経済人間の活性化に貢献できたと前向きに考える。その13、どれだけ検査しないといけても最後まで諦めない姿勢を貫く。その14、3食食事をいただけることに幸せを感じる。その15、忘れたと思い出せないと混同させない。その16、車酔いをしやすい人はできるだけ遠くを見る外の景色を楽しむの数を強く意識する。その17、空のグラデーションを楽しむ。その18、ドリンクバーの前で長話をしない。その19、今日全力で生きる。その20、元気がないときはアイスクリームを食べる。その21、人気俳優のフォンセしたときは出演作品を鑑賞して追悼する。その12、卵は素材の美味しさをそのまま楽しんでみる。その13、新しいポジティブな人になって一緒にいて楽しい人になる。その14、不吉な前兆があってもただの偶然で片付ける。その15、幸せを楽しむ。その16、偉人の美学者の努力を想像する。その17、子供ではなく親を見る。その18、厳しくしてくれた親に感謝する。その19、マチャドウインタビューだからといって本音では足りないことに気づく。その30、職場の机周りも自宅の机周りもきちんと整理整頓する。